通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大項目1点、今あるべき人材の育成確保についてお聞きをいたします。現在の留萌の人口は2万800人を切っております。2年後には2万人を割り込むことが予想されます。だからといって留萌に元気がなくなる、留萌の魅力が少なくなると予想されるわけではありません。留萌市総合戦略の中で基本目標、魅力やりがい留萌地域経済戦略、健康にぎわい留萌ブランド戦略、出産子育て留萌サポート戦略、この3つの戦略が目標に近づけば、留萌に仕事を作り、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む、留萌経済の好循環につながっていくと期待できます。しかしながら今の現状、急速な人口減少は留萌の経済に縮小傾向を及ぼしていると言っても過言ではないと感じております。留萌プラザの閉鎖、中心市街地の空洞化は、地元で買い物をする魅力が低下し、留萌で生きる楽しさに気づかなくなり、留萌全体の成長力が低下している表れではないでしょうか。加えてすでに深刻な課題を抱えている労働力不足の職種では、労働環境がさらに深刻化し、仕事と生活の調和、ワークライフバランスが取れなくなり、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方の選択、実現が困難となり、少子化がさらに進行していくという悪循環が生じていきます。この悪循環は留萌市民一人一人の豊かさが低下する事態を招きます。働く豊かさ、子どもを育てる豊かさ、介護を受ける豊かさ、人口減少はいかんともしがたい問題ですが、市民の当たり前の豊かさは維持していかなければなりません。近年市内の高齢者人口は減少傾向にありますが、高齢化率は徐々に増加しています。上昇しています。高齢者人口の減少以上に生産年齢人口が減少していることからも、働き手と支えられる人のアンバランスが喫緊の課題になってくると思われます。このような現状を踏まえ、今あるべき人材の育成確保の中、中項目1点目、地域の若者に必要な高等教育について、高校教育についてお聞きをいたします。現在北海道の公立高等学校では、子どもたちの進路について、社会の変化や生徒の多様な学習ニーズなどに対応するため、学校や地域の実情に応じて総合学科や単位制、中高一貫教育など多様なタイプの高校づくりを進めております。留萌市、増毛町、小平町の3市町において唯一の高校となる北海道留萌高等学校では、普通科単位制における興味関心に応じた学習、専門学科で電気ポツ建築科におけるものづくり、情報ビジネス科におけるビジネス学科という学科集合型併置校として、3学科の特色を生かしたキャリア教育を実践しております。昨年4月の留萌高校と留萌専門高校の統合の際、どのような高校にするのか、増毛、留萌、小平、3市町の教育委員会と高校中学の PTA、地域住民など交えて協議会が行われたと思うのですが、現在の学科集合型併置校となった経緯について教育長にお聞きをいたします。北海道の特色ある高校づくりの中で、普通科と専門学科に並ぶ新たな学科として総合学科が設けられており、普通教科から専門教科にわたって幅広く教科を開設し、生徒は将来の職業選択を視野に入れて、自己の進路への自覚を深めながら、幅広い選択科目の中から自分で科目を選択して学ぶことができる学科として注目されております。道内にある228の公立校のうち16の高校で、さまざまな教科の学習が実践されており、特に統廃合が進む地方で多く展開されているように見受けられます。進学を目指す生徒への対応はもちろん、自分の就きたい職業や自分の生き方について深く考える系列の科目を設定して、若者の進路への自覚を深めることができ、保育・福祉の系列があるオホーツクのルベシベ高校や 余市公子高校、介護・医療の系列がある室蘭東商高校、旭川南高校など、興味関心や進路希望に応じた選択肢を中学卒業生に提供しております。今、高校生が卒業して社会に出て、早期に離職する割合の上昇が社会問題となっております。先週、北海道労働局が公表したものでは、平成28年に高校を卒業して就職し、平成30年までの3年以内に離職した割合は 45% を超えております。高校新卒で就職した若者の約半数が3年以内に辞めているという現状、留萌の若者の課題として置き換えると、義務教育を卒業する留萌市の中学生に社会への一歩とも言うべき高校教育を幅広く選択できる環境づくりについて、留萌市教育委員会として保護者や市民の意見を聞く必要があると考えますが、教育長のお考えをお聞かせください。中項目2点目、働き手と支えられる人のアンバランスで生じる課題対策についてお聞きをいたします。現在、留萌市において要支援・要介護の認定を受けている方は1412名とお聞きしました。対人口比率でいくと、留萌市民の約 7%、15人に1人が要支援・要介護を必要としているという数字になります。介護分野において、人員不足における課題を所管にお聞きしたところ、現状では事業所については指定基準を満たしており、人員不足とはなっていないが、今後、生産年齢人口の減少に伴う労働力の減少は課題であるという回答をいただきました。現場の方にお聞きすると、今は収まっている、つまり介護を受けたくても受けられない状況ではないという中でも、人員不足は深刻であり、ハローワークに求人を出しても、そもそも職を探している人が少ないという答えがハローワークから返ってくるという現状だと嘆いておりました。高齢化率がさらに上昇すると予想される中、介護を必要とする市民も増加することと思いますが、これからの留萌市の介護分野における人材確保の状況について、市長のお考えをお聞かせください。喫緊の課題である待機児童の解消については、小規模保育事業が開設され、0歳児から2歳児までの16名が入所されました。これにより、待機児童数は減少しましたけれども、今なお23名の待機児童があり、23の世帯が大きな悩みと戦っております。大きく待機児童を発生している0歳児から2歳児までについては、入所児童数、保留児童数を合わせると123名の児童のうち22名、15% を超える児童が待機となっている保育士不足は、留萌市における子育て支援についてこれからも大きな課題であることは明らかです。今、留萌で学ぶ高校生にも目を向け、留萌で働きたいと考える若者たちに、留萌で必要とされる生き方として、喫緊の課題である待機児童の解消に向けた保育士確保のための留萌高校との連携が必要であると考えますが、市長のお考えをお聞かせください。以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
海藤議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、今あるべき人材の育成確保についての中で、中項目2点目、働き手と支えられる人のバランスとして、留萌市内の介護分野における人材確保の状況についてのご質問でございますが、厚生労働省が平成27年6月に発表した2025年に向けた介護人材にかかる需要統計によりますと、令和7年度には介護職員が約253万人必要になるとされており、それに対し供給の見込みは約215万人、およそ38万人の介護職員が不足すると推計されております。 当市におきましても、団塊の世代が後期高齢者となる令和7年度に向け、介護の需要が高くなることが予想されるとともに、少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、介護人材の確保がますます難しい状況になるものと考えております。市では、介護人材確保のため、介護未経験者に対しまして、職場環境に触れることによる入職のきっかけづくりや、入職後のギャップによる早期離職防止のため、介護事業者による職場体験の実施協力など、介護事業所との連携による取り組みを進めているところでございます。今後につきましては、介護人材確保のため、介護経験者で再就職を希望される方には、北海道社会福祉協議会が行っている再就職準備金貸付事業など、制度について周知してまいりますとともに、引き続き、介護業務の体験や仕事の紹介、地域の雇用ニーズの周知など、介護職が職業としての選択肢となり得るよう、ハローワークをはじめ、各事業所と連携を図りながら、取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に、待機児童の解消が喫緊の課題であるが、保育士確保のため、留萌高校と連携が必要であるということについてのご質問でございますが、留萌市におきましては、平成30年度、令和元年度と2年連続して待機児童が発生している状況にあり、留萌保養会におきましては、退職する保育士の補充が追いついていないことが、待機児童が発生する主な要因であると考えているところであります。保育士確保に向けて、今年3月に留萌保養会では、3年間勤務すると返還免除される入学準備金、または就職準備金として、30万円の貸付制度を創設するとともに、給料表を地方公務員に準じた内容に見直すなどの処遇改善に努められたところであります。ご質問の保育士確保のため、留萌高校と連携につきましては、5月には留萌高校のご協力をいただき、保育士志望の3年生11名と、昨年度及び一昨年度の卒業生で、保育士志望者18名と保護者に対し、教育長と留萌保養会理事長の連名による保育士募集と準備金などの制度周知の文書の発送にも取り組んだところでございます。また、今月には留萌高校から保育士を育成する大学、専門学校に進学している卒業生の情報提供をいただき、札幌市の専門学校を訪問し、留萌高校の卒業生に対し、保育士募集と準備金などの制度周知をしていただくよう依頼するよう進めているところでございます。これからも留萌高校と連携を密にしながら、保育士確保を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
回答議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問につきましてお答えをいたします。大項目1点目の今あるべき人材の育成確保の中で、中項目1点目、地域の若者に必要な高校教育の質問で、留萌高校が現在の普通科単位制、職業科の学科集合型併地校となった経緯についてのご質問でございますが、平成21年に留萌高校の募集人員の定数割れにより、間口減が北海道教育委員会から提案されたことを受け、留萌市における高等学校の適正配置、高等学校教育の在り方について、広く意見を聴取し、時代の要請に応える高等学校教育の実現に資することを目的として、保護者を代表する PTA をはじめ、市内中学校の校長、商工会議所や青年会議所の役員など、市内の小中学校、高校の関係者、 および教育行政の代表として留萌市、増毛町、小平町の3市町の教育長を構成員とする今後の留萌市における高等学校教育の在り方を考える会を設置し、北海道教育委員会から示されました留萌地域における高等学校再編の方向性について、子どもたちが地元で高等学校教育を受けることができ、さらには多様な選択肢を確保できるよう、全体会議のほか運営委員会において留萌地域の高等学校のあるべき姿を検討してきたところでございます。その話し合いの主な内容につきましては、平成22年度には北海道教育委員会より平成27年度での学校統合と総数5万口が基本との再編案に対しまして、地域の要望として6万口普通科・職業科の併置校として要望するなどの話し合いをしたところでございます。平成23年度においては北海道教育委員会が再編時期を平成29年度とする方針変換したことを受け、普通科の教育環境整備と再編統合を見据えて、普通科単位制の検討や単位制学年制を合わせた学校の在り方を話し合ったところです。平成25年度においては北海道教育委員会が平成29年度としていた再編を統合後の使用校舎に対する地元の協議が必要との判断から先送りしたことにより、考える会運営委員会において使用校舎の選定や学校校舎の整備手法や整備費用、野外施設の整備などについての検証や調査研究の話し合いを行ったところであります。平成26年度においては市内の高等学校再編を留萌地域の振興発展にも影響を及ぼす大きな課題と捉え、新たに設置される学校に対して地域として望ましい高等学校としていただくことを要望することを目的に、留萌地域の中学校を卒業する生徒たちが自分の将来の夢の実現に向けて地元の高等学校で必要な教育を受けることができるよう配慮を求め、全日制6間口普通科・職業科の学科集合型併置校として学校の名称については北海道留萌高校とすること、また使用校舎につきましては職業科が使用する実習棟のある留萌千望高校とし、普通科で行っている単位制の授業が十分に行われる教室数や教員数を確実に整備することや、2つの学校がこれまでに積み上げてきた伝統の継承や部活動の活動拠点となる施設の整備を行い、留萌管内の高等学校教育の中心校としてふさわしい学校としていただくことを強く要望する内容の公立高等学校配置計画に関する要望書の提出を北海道教育委員会へ行ってきたところであります。平成27年度には北海道教育委員会が留萌高校と留萌千望高校を再編した新設校に普通科4間口職業科2間口留萌千望高校校舎使用、新設校の普通科に単位制導入を決定したことを踏まえ、以後新設校の校舎整備における留萌千望高校校舎改修について議論し、平成30年4月の開校を迎えたところでございます。なおこの会につきましては、長年の活動の中で地域の意見の集約や北海道教育委員会などに対する要望活動など、地域の高等学校教育の在り方に関して重要な役割を担ってきましたが、高校再編という大きな区切りを終えたことから、平成29年5月30日をもちまして解散となったところでございます。次に、少子高齢化や人口減少など社会環境が急速に変化していく中で、多様なタイプの高校づくりが進められているが、これからの留萌高校の在り方について保護者や市民の意見を聞く場が必要だと考えるがというご質問でございますが、北海道教育委員会では毎年度公立高等学校配置計画を策定しており、この配置計画の中では留萌学区高校配置計画として 留萌管内の中学校を卒業する生徒数の見込みを勘案した今後3年間の管内の高校の方向性が示されているところでございます。また今後の留萌市における高等学校教育の在り方を考える会では、主に高校の再編に関して取り組んでまいりましたが、現在の留萌高校普通科の1年生が3学級編成になっており、生徒数の減少により今後さらなる間口減の懸念もあることから、留萌高校の定員確保が大きな課題であると捉えているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、北海道教育委員会から公表される公立高等学校配置計画を注視していく中で、保護者や市民の意見を聞く場や高校との意見交換の場の設置につきましても適切に判断してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
回答議員、
ご答弁ありがとうございました。現在の留萌高校、普通科と専門学科がある学科集合型併置校となる経過については、10年前に議論が始まり、平成26年、5年前に現在の形を望む要望書が提出され、とてもスムーズに統合がなされたと認識をしております。この件についてはですね、市教委が取りまとめを中核となってしっかりと地域の声を反映し、同教委に強く要望していただいた成果だと思っております。平成30年度の留萌高校の卒業生を見るとですね、公立高校にも、可年度卒業生も含めてですけれども14名、そして大学ですね、国公立大学に14名、そして、私立大学にも70名を超える入学している子どもたちがいる。また専門学校、短期大学、それから介護の学校にもですね、10名を超える子どもたちが進学をして、専門学校、あと就職と、みんなそれぞれ、自分たちの思い思いの、未来に向けて、旅立っていると。これについては非常にもちろん市教委のご努力もありますでしょうし、留萌高校校長先生をはじめ教職員の皆さんが真摯に子どもたちと向き合っていただいているおかげだと非常に感謝をしております。
回答議員、簡潔に質問をお願いいたします。
はい、申し訳ございません。その感謝は置いといてですね、置いといてという言い方はおかしいんですけれども、これからの5年、10年先を見越して、再質問をさせていただきます。統合がなって考える会の解散後は、同教委の責任において施設整備、教育環境の整備が進められているというお考えですけれども、留萌市唯一の高校教育の学校でありますから、地域の特例性を加味する必要があると私は考えます。市長がおっしゃっております留萌市の将来を考え、次の一手を考えるということにつきましても、10年一昔といいますから、今から5年も経てばですね、時代は大きく変わるので、今の時代背景を踏まえて、それから5年、10年先の、義務教育を卒業した留萌の子どもたちに、高校へ進学するにあたって、どのような選択肢があれば望ましいとお考えなのかという点について、教育長の見解をお聞かせください。
教育長。
はい、やはりこれからは少子高齢化ということで、児童生徒の数も年々減っていくということでございます。教育委員会といたしましても、中学生、それとその保護者の方のですね、今後の意向等について、学校を通じてですね、一度調べてみたいなと。例えばどういったような高校を選ぶ基準を持っているのかとか、また希望する学科はどういった学科かとか、そういったようなものをですね、一度そういった意向について調べてみたいなというふうに考えているところでございます。
回答議員、
ぜひですね、子どもたちの思い、それから保護者の思い、今の思いをですね、しっかりと受け止めていただきたいと思いますけれども、できましたら、アンケートとかではなくて、直接一昨年議会の方でも小中高生とですか、意見交換をしたと聞いておりますし、直接、膝と膝を突き合わせて、できるだけゆったりとした空間の中で子どもたちの意見というものを吸い上げていただきたいと願います。先日ですね、帯広で高校生という活力大というのが開催されまして、十勝エリアで、8校の高校と意見交換を行った授業があったんですけれども、やはり選択肢がある地域ということで、高校1年生の女の子はもう去年まで中学生だった子たちなんですけれども、しっかりと未来を見据えてですね、将来を感じているという、将来を 見据えているというような思いがしっかり伝わるようなイベントでございました。留萌の子どもたちにはそういう環境がなかなかないんですけれども、やはりその教育の現場というのはその地域性においていろんなハンデがあってはいけないと思いますから、できるだけの多くの選択肢が必要だと思います。でまた先月の PTA で施設に伺った胆振管内唯一の総合学科校である室蘭東照高校ではですね、大体留萌高校と同じ間口なんですね、5間口、定員200名、その中でも進学コースが理系文系、それから看護、それから福祉、そういったところのコースが用意されています。留萌高校にそういうものを求めるというものとはまた別な考えなんですけれども、できましたらですね、やはり、多くの選択肢を、地域の子どもたちに与えていただきたいと思いますけれども、そういう総合学科の、必要性について、検討すべきだと思いますけれども、教育長のお考えをお聞かせください。
教育長。
はい、確かに今現在はいろいろなタイプの高校があるということを認識しております。まあ、ただ今の留萌高校の教育課程といたしましては、その普通科と職業学科が逆に併設されているというその特性を生かしてですね、いわゆるそのゼネラリストというんでしょうか、その分野を限定しない広範囲な知識や技術を経験を持つ人からそのスペシャリスト、そういった生徒の育成といったものに力を入れているということでございます。またその電気建築科、さらには情報ビジネス科といった科目もですね、その資格取得というんでしょうか、そういったことに向けても取り組んでいるということでございますので、まあ、それはそれとして留萌高校の教育課程というものを十分に理解していただいて、さらにはその別にその総合学科という、まあ、いわゆるいろいろな選択科目がある学科もありますよというようなことも、まあ、周知をしていって中で、まあ、今後 中学生なりそういった保護者の方の、まあ、意向といったものを、まあ、一応調べてみたいなということでございます。
海藤議員、もう少し簡潔な質問を心がけていただきたいと思います。海藤議員。
はい、ありがとうございます。先ほどですね、教育長から同教委の公立高等学校配置計画を注視しながら市民との意見交換の場を判断していくというご答弁がありました。その中でも直近では間口減が懸念されているというお話もありまして、公立高等学校配置計画の地域別検討協議会の中でそのようなご提案があったのか確認をしておきます。
教育長。
同教委が示しておりますその地域別の検討協議会 の今後のですね、今後 の中学生の卒業の状況を踏まえますと、このかあの学区内で一間口の減少ということが見込まれるということが示されるということでございます。
海藤議員。
先ほどその間口減につきましても地域にとっては大きな課題であるというお話もありました。この、まあ、市民の意見を吸い上げる機会というものはこの間口減の時もですね、大きな機会、チャンスというわけではないですね、機会になると思いますので、ぜひですね、ただただ間口減を受け入れるのではなくて地域の要望を検討する機会として、捉えていただきたいと願っております。また また同教委の話で申し訳ないんですけれども、昨日 の、まあ、12月の同議会の中で、まあ、佐藤教育長が、校長を公立高校の校長を一般公募するというような記事がございまして、まあ、この内容としてはですね、地域の、地域と連携したキャリア教育、地域のニーズを踏まえてアイデアや威力のある校長を任用期間も従来より長く登用して高校改革を進めると新聞記事にありました。この件について、地域の教育委員会、まあ、留萌市の教育委員会などに何か同教委から提案があったのか確認をいたします。
教育長。
はい、特にございません。
海藤議員。
同教委は、地域の何でしょう、地域のニーズを踏まえとしっかり新聞記事にも書いてありますので、例えば、市教委もしくはそういったところからこの内容はどういうことなんだというふうに同教委に問い合わせをしたのかどうなのか確認をいたします。
教育長。
新聞、テレビ等での報道でしか私も情報はないんですけれども、まあ、いわゆるその高校の話ですので、それぞれの地域の置かれている高校の状況等を踏まえた中で、道教委が判断したのかと、ことのかなというふうに思っております。
海藤議員。
ただ地域のニーズを踏まえと書いてありますので、まあ、もちろん高校教育のニーズなのかもしれませんけれども、地域経済のニーズとも捉えられるような私は気がするんですね。できましたら、そういった情報をどういったこの制度を教育長が、佐藤教育長が考えているのかという点につきましても、調査してですね、もし留萌にとって有効な手立てになるのであれば、まあ、やれというわけではないですけれども、まあ、北海道全体でどういう取り組みがなされているのかというところでの情報収集をしていただきたいと思いますけれども、教育長のお考えをお聞かせください。
教育長。
はい、留萌教育局にもその留萌高校を所管している課がございますので、ちょっとそこら辺と情報を交換したいというふうに思っております。
海藤議員。
それでは次の質問に移りたいと思います。小項目の2点目、中項目の2点目ですね。介護人材の需要推計、先ほど5年後には全国で38万人の不足が見込まれるというお話がありました。近い将来には全国で介護人材の引っ張り合いになるのではないかと危惧をいたします。留萌に残って留萌で就職を望む高校生の声は大きく聞こえてきます。介護分野だけではなくてですね、水産加工、看護医療、福祉、保育など、留萌地域に必要とされる人材を新たに育てるという観点から、高校教育に地域の必要な人材を育成する系列科目の必要性があると感じますけれども、市長のお考えをお聞かせください。
市長。
まあ、その系列科目の必要性ということですが、まあ、できればあった方がいい。でもなかなかその需要とバランスの部分って考えていくと、やはり今その専門人材を育成する箇所というのはなかなかその留萌で確立することは難しいのかなと思います。ただ、まあ、やはり本当にこう、まあ、一時看護職員のを希望する方が多いということもありました。でその中でやはりその高校に、看護学科が必要ではないかとか、いろいろ検討した経緯もあります。しかしながら、やはりそこには教職員の確保ですとか、さまざまなやっぱり専門性の確保が必要になってくるというふうに思いますから、何かのやっぱりチャンスっていうのは、鋭くキャッチをしていきたいなというふうには思っておりますが、現状としてはなかなか厳しいという判断をしているところです。以上です。
海藤議員。
高校の運営は同教員なので、例えば介護分野の系列を作ったとしても、人材の確保は多分同教員がやっていただけると思います。で、介護分野だけで一クラスというわけではなくてですね、系列として一クラス、その中で、介護分野、保育士、そして、その他、生活といったような分野、そういったものも複合して、一系列として一クラスという学校もありますので、ぜひ、こちらについてもいろいろとご検討いただきたいと思っております。また人材不足、介護支援の部分での人材不足の点ですけれども、病院の中での院内介護の分野でも大変なご苦労されていると現場の方からお聞きをしております。病院ではボランティアスマイルの皆さんが車椅子の利用者の介助であったり、病院施設のさまざまな場所場面で市民の大きな助けとなっていると伺っております。例えば留萌高校にもボランティア部があり、地域の関わりを持っておりますけれども、この分野で介護の分野で高校生との関わりが現在あるのか、お聞きをしておきます。
市長。
お答えいたします。高校としてはですね、インターンシップ事業としてですね、各介護施設が対応していただいているというふうに聞いているところです。以上です。
海藤議員。
地域活動に携わった経験を、地域貢献人材育成枠として、推薦入試に反映している大学も増えていると聞いております。高校生にも、マンパワーとして考えるということではなくてですね、留萌との関係をより深くするためにも、高校生が活躍する場を地域として積極的に提案をしていく必要があると思います。ぜひ、これからもですね、そのような形で、高校生と連携をしていただきたいと思います。最後にですね、 まあ、保育士不足の部分での人材不足の件なんですけれども、まあ、昨日生きがい生徒の住宅環境整備についての質問の中で、市長が留萌高校の定員確保の視野からも生きがい生徒の環境整備については検討を要する課題であるというふうにご答弁したと受け取っております。留萌市増毛町小平町の中で唯一の高校である留萌高校を北海道の中で魅力ある高校として残すためには、地域の特例性を加味しながら地域が提案すべき事案であると私は考えております。まあ、他の地域の例もいろいろ見ながらですね、高校生に専門知識を学べるような環境、保育士も含めて、そのような環境をですね、行政として、どのように取り組めばいいのかという部分に関して、関係人口の増加を目的とする部分でも、地域一丸となって支援できるものなのかどうなのか、市長のお考えをお聞きして質問を終えます。
市長。
まあ、やはり生きがいの子どもたちもこの地域留萌の学校に通える環境というのはまた必要だというふうに思いますし、まあ、その中で留萌高校の特徴というのも出していきたいなというふうに思っています。まあ、そういう意味では指導者に恵まれているですとか、例えば今現実に行っている SBP 事業なども含めてですね、いろいろなそのメニューがこの留萌高校にもその学校で学べるということでですね、授業とまたそういう活動というのをやはりこう前面に謳っていくのも一つだというふうに考えておりますから、やはり今後もこの留萌地域によっておいて必要な高校としてですね、行政としても検討していかなきゃならないというふうに思っているところです。以上です。
3番、回答議員の質問を終わります。